桜川マキシム。
またね、陳さんからおすすめいただいた本読んで面白かったよって話なんですけど、
はいはい、
沢田豊幸っていう人が書いた、
はい、
ゴールドが語る20世紀金本位制が由来でもっていう本なんですけど、
はいはいはい、
まあね、歴史書です。
経済歴史書
っていうかね、通貨っていうものが、まあ、政府によってきちっと管理されるようになった明治政府以降の歴史の流れを、
はい、
金という、
うん、
まあまあニクソンショックまでは、
はいはい、
通貨の基盤とされていたものを持って換算していくことで、
はいはい、
例えばこの当時の政府の保有している資産は、
うん、
国内では金に換算して何トンとか、
はいはいはいはい、
そういう形で明示していくことによって、
うんうん、
国力っていうものの指標にしてみたらどうかなという本なんですよ。
はいはい、なるほど。
これがね、まあ、ようできててね、
うんうんうん、
面白かったんですよ。
なるほど。
よくさ、第二次世界大戦っていうか、まあ、太平洋戦争、
はいはい、
日本には継戦能力はなかったにもかかわらず、
はい、
海戦に踏み切ってみたいな話聞くでしょ。
そうですね。竹槍持ってみたいな。
そうそうそうそうそう。
うん、
で、それ言う人って、
うん、
まあまあ全体で見たらそうやなって思わせるものはあったけど、
はいはい、
はっきりちゃんと見た資料みたいな。
なるほどなるほど。
どういう収支になってるとか、
はいはいはい、
そんなん見て言うてるって言いたくなる本。
なるほどなるほど。
だからミントそんなん言うてんのって、
うんうん、
ミント改善しようぜって言ってんのと変われへんやんっていう気分になってくるね。
なるほどね。
うん。
うんうんうんうん。
だからアメリカとこれだけの資産のやり取りをしている中で改善するっていうのが、
はいはい、
状況としてはすごくキーに感じますよねみたいなこと書いてあって、
うんうんうん。
あ、ほんまですねっていう。
そうやな、
うん。
主要取引国相手に。
そうそうそうそうそう。確か当時も最大の貿易国やったはずなんですよね、アメリカって。
あ、そうなんすか。
うん。だ今中国に日本が開戦するみたいなもんで、
そうですね。
それは国内経済ぐちゃぐちゃなるよなーっていう、
おんおんおんおん
話でもあって、
はいはいはい。
それは短期で収まりつく可能性がないんやったらやったらあかんことではあったよねっていうのは、
はいはいはい。
まあ、そっからも言いやすいという、
なるほど。
とこですけど、
明治からでも振り返ると、
うん、まあだから指標が一個しっかりあるから金っていうもので換算するっていう、
はいはいはい。
で当時も割とそういう目線でやってたなっていうのがあるので。
うんうん、
読みやすい。
はいはいはいはい。
内容に比べてだいぶ読みやすいけど、
うん、
歴史興味なかったら読むのしんどいと思う。
近代史ね。
近代史。
うんうんうん。
うん。
国際政治。
とか、まあ、その辺も出てくるところですやんか。
どっちかというと視点はじゃあ日本国内の動きなわけですね。
いやいや、一応、ロンドン取引市場においてとか。
はいはいはい。
この時にポンドでいくらいくらの国債を発行して。
うんうん。
それの償還率が何パーセントでとか。
はいはいはい。
これが経済に与える影響はとか。
はいはい。
そういう話をしてたりするんですよ。
なるほど。
で、これぐらいの頃からポンド市場からドル市場に移行してきてとか。
うんうんうん。
そういった流れも追ってっていう形で。
はいはい。
なんで今までこういう目線でやってた人がいてなかったんかなって思うぐらい。
おお、なるほど。
うん。
ある視点対象ですね。
うんうんうんうん、うん、まあ、ちょっと前の本ではあるから。
うんうんうん。
あれですけどっていう感じで。
へー。
うん、面白かったですよ。
なるほど。そういうのってさ、
うん、
まあ陳さんだったり君だったりもするんですけど、
うん、
まあリチャード・ドーキンスの話とかもあったけど、
うん、
どっからこうそこへたどり着いたのかが結構不思議な感じですけどね。
あ、でもあれですよ、ドーキンスにしてもこのサバタさんっていう人の本にしても、うんうん、僕おすすめされてこうてますからね。
ああ、なるほど、
うん、リチャード・ドーキンスはね、
うん、
中学校の時に、
うんうん、
日本史の先生が、
はいはい、
利己的な遺伝子って呼んで面白いねって言うて授業で言
う
てて、
うんうんうん、
読んでん。
なるほどなるほど、
うん、
今回もおすすめを
されて読んでますね。
なるほど。まあまあ分かりそうやからおすすめしてるっていうこともありますよね、おすすめする側は。
ああ、そうかな、
うん、この人にはこれかなという形で、うん、
あとはでもさ、やっぱりさ、音楽なんかでもさ、君音楽詳しいな、いろんな聞いてんなって言われてる人がさ、
うんうん、
どうやって広げてんのっていうのと一緒やと思うよ。
あー、なるほどな。
やっぱジャケ買いしたりするよ。
あー、そうやな。
うん。
はいはいはいはい。で、しくりもしいな。
そうそうそうそう。
はいはいはいはい。
あと、だから、レンタル屋で適当になんかババッと借りるみたいな人もいんのと同じようにさ、
はいはいはいはい。
図書館行って適当に撮るみたいなのもありやしさ。
はいはいはいはい。
うん。あとは、ほら、この好きなミュージシャンは、どんなミュージシャンに影響を受けてるらしいよ、とか、いうところから聞くのと一緒でさ。はいはい、
なるほど、なるほど。
後付けに書いてる参考書籍のところからさ、うんうんうん、じゃあ次これ読もうって決めたりとか、そんな感じちゃうかな、みんな。
なるほど、なるほど。うん。それでも、その、金本位制、うん、その話に、もうかなりどっぷりと興味を持てて読めたわけですよね。
そうですね。だから、やっぱり、経済指標っていうのは、政治もそうやしさ、う
ん、はいはい。
軍事もそうやしさ、
うんうん、
文化もそうやしさ、
はいはい、
そういったものとやっぱり深く関わっていくもんやんか。
そうやな、
うん、やっぱ金のことは外してあかんし、
うんうんうん
うん、そういう意味で言うとやっぱり日本の歴史認識っていうのって、
はいはい、
割とその辺無視しがちやなとは思うね。
ああ、そうやな。なんか経済環境を見るっていうのないよね、
うん、そうそう。だから飢饉が起きてとかやったらさすがに描いたりするけどさ、
うんうんうん、
例えば飢饉が起きてなかったら江戸時代の人たちが生活として十分に経済回ってるぐらい余裕があったのかっていうことについてとかって認識みんな甘いやん。
はいはいはい、はい、
意外と、
うん、
ある程度知っていくとは元禄時代とかってほんま金あってんなとか、
はいはいはいはい、
みんな余裕こいとんなとか、
へーはいはい、
幕末とかほっといたらあのままずっと行ってるよなと思わせるぐらい金あったりするんですよ。
なるほどなるほど、
うん、なんせね戦国時代ぐらいまで恐ろしいぐらいの金産出量を、まあ、他の国と比べてってことやけど持ってた国が急に鎖国して金の流出止めたわけですから、
なるほど、
経済が十分に回るだけのね、うん、そういう大体的な価値を持つものっていう意味合いでは持ってたから、
はいはい、なるほど、あ、そういう意味でも閉じた、
そうそうそう、てかそこを閉じたからね、要は、
なるほど、
うん、
あ、面白いですね、
うん、
はいはいはいはい、
そういう感じかなという、
ああ
、あとまあ読んでるとね、あの金って結局なんやろうってちょっと思ってしまうとこはあるね、
なるほど、
なんかみんなあの金って価値あるものみたいなんてどうしても思うけどさ、
うんうん、
なんでっていう、
ああ、まあなあ、なんでやろ
う
な、
そういう意味でいくとまだ今の状況ってさ、
うんうん、
金っていうものがレアメタルの一種としてさ、
うんうん、
機械とかに組み入れられていきますやんか。例えば携帯電話の回収したやつから金の延べ棒一本作れましたみたいな話ってありますやん、
はいはい、
そういう意味では価値は今はあるんやけどさ、
はいはい、
昔って単にキラキラ光るだけやんか。
そうやな、加工技術もないですしね、うん、そんなね、
そうそうそうそうそう。
で、埋蔵量がどれぐらいなのかって実際はね、
そうそうそうそう、
希少価値かどうかもね、
うん、
分かれへんとこやから。
本来で言うとああいう風に資産の代替物として取り扱えるっていう意味で言うと、
うんうん、
経済成長力に応じてちょっとずつ増えていくものとかでない限りは、
はいはいはいはい、
財産の指標として役に立つもんではないはずなのよ。
そうか、
うん、
クロスしていくもんね。
そうそう。で、なおかつ実際にレアメタルとして使い道があるってなると、
うんうん、
それもちょっと資産の指標としては、おかしくなってくるでしょ。
うんうん、そうやね。物としての価値が出ちゃうもんね、うん。
資源としての価値も歪むし、
うんうん、
資産の指標としての価値も歪むやん。
そうやな。
うん、
共存はしきれないよね。
そうそうそう。だからまあもちろん今金本位制じゃないっていうのは当たり前のことではあるんやけど、
うんうん、
結局のとこ財産って何よって考えてしまうよね。
ああ、すごいな。金。ああ金に変わる金ってなんやろみたいな。
そうそうそうそうそう。
あ、
スタートレックでさ、
ほうほう、
前あのほらフェレンギ人って、
はいはい、
あ、言うてました。金儲けを国税じゃないけどさ、
うんうん、
にしてるような、
うんうん、
まあ異星人が出てくるんですけど、
はいはい、
フェレンギ人なんかはあのラチナムっていう物質をまあいわゆる金と同じような扱いで扱うんですよ。
はいはい、うんうんうん、
でラチナムの特性として、
はい、
スタートレックの時代ってさ、ほとんどの物質っていうのは、
うん、
原子再組み換えみたいなんで作れるわけよ。
はいはいはい。
例えばご飯何々って言って機械で言ったらヒュワーンって出てきたりとか。
はいはいはいはい。
するねんけど、ラチナムはそれができないっていう設定なのね。
ラチナム作りたいって言ってもできない。
できない。
なるほど。
ラチナムは天然のものを取ってくるしかない。
はいはいはいはい。
で、なおかつ何の役にも立たないっていう。
なるほどなるほど。
うん。
あ、それはね、大体価値としてね。
そうそうそう。ほんで、惑星連邦の中では通貨ってないのよ。設定として。
あ、そう。ほうほう
ほう。地球っていうのは、あの通貨がなくなってるって設定なのよ。
へぇー。
っていうのは、なんかもう十分に豊かになって、
うん、
あとみんなそれぞれの人は、
はい、
自らの向上であるとか、社会貢献を目的に、
はいはい、
みんな努力してるだけであって、生活は普通にやれるからっていう、かなりコミューンな発想で作られた話だ、
ね。すごいね。
うん。
はいはいはいはい。
で、それが結局、惑星連邦外との取引があるから、
うんうん、
そこにはラチナムが使われるっていうシーンはあるねんけど。
なるほど。すごい世界観だよな、俺。
そうそう。
その辺の設定初めて聞きましたけど。
めっちゃ共産主義やろ。
ほんまやな。
うん。
あ、でも作られた時代背景とか見ると、そういうことが求められたっていうことなんですかね。
うん。 あとまあだからそういう経済的な観点っていうものは、
はいはい、うんうん、
ある程度歴史と結びつけられてきてたんやろうなって思わせるよね。
あ、
そういう発想がそういう物語にフィードバックされてるっていうことは、
はいはい、
そういう研究っていうのはそれまでもされてたんやろうな
と。あ、そらね、
うん、
はいはい、
日本で SF を作るときにそういう発想っていうのが出てこなかったっていうのはやっぱり話作ってる人が勉強不足な点とか、あと、
はいはい、
歴史学者でやっぱり視点としてすっぽり抜け落ちてるっていうのが反映されてるところっていうのはあるなと、
うん、
思ってまいりますね。例えばだからドラマなんかでもボーンズとか CSI とかありますやんか、
はいはい、
あの辺で法医学とかよう出てきますやん、
うんうんうん、
で日本でも法医学ドラマにしてるのはあるけど実際大してやってないやんか、
はいはいはい、
だからそういうところとかね、
なるほど、
ね、やっぱ反映されてくるところはあるよなと、
はいはいはいはい、
うん、
なるほどな、
うん、
お金、またお金の話かよみたいな桜川マキシムですけども、
割と真面目な方の話を、
そうですね、
だからその本自体はほんまに面白くってね、
はいはいはい、
国交断絶状態になったりするわけじゃないですか、戦争って実際に、
うんうん
うん、でも決裁はせなあかんのね、
そうやね、
うん
うん、
でもう一つ言うと戦争状態になってる国の通貨っていうのは対外的に効力を持たなかったりするじゃないですか、
はいはいはいはい、
例えば日本の占領地で軍票って発行したけどそれも負けたら二束三本になるしみたいな、
はいはいはい、
でもそれによる決裁を受け付けない相手とかも占領地であってもあったりするじゃないですか、
はいはいはいはい、
うん、そしたら現地に金送れとかね、
なるほど、
うん、慌ててやってる様が浮かんでね、面白いな、
あーはーはーはーはー、
でまあちょっとチンさんとメッセージでやり取りしてる中でさ、
はいはい、
絶対その状況を楽しんでる官僚おるよなー言うそうマジでって言って送るみたいな俺の力の見せ所とか思うとる調子乗りおるよな、
なあ、なるほどな、
うん、
結構古い本なんですか、
1999年の本ですわ、
あ、10年前、
11年とかですね、
なるほどなるほど、そこまでを振り返ってる、
そうやね、だから一応基本的にはそのニクソンショック、
はい、
ニクソンショック言ったらだからアメリカ政府としては現行の金打艦紙幣言うてたのをやめますと、
はい、
紙幣を金と交換するっていうのはこれまでは基本的には応じてたけど、
はい、
保有してる金はもうこのまま持っときますよと、
はい、
財産として、
はい、
紙幣を、渡されたからって言って金を渡すっていう行為はやめますって言っちゃったと、
はい、
でその時点から初めて金の保有している量に応じて紙幣を発行したりするっていうのが崩れましたという話ですわ、
はいはい、
だからそこからは金の価値と財産の指標っていう意味合いっていうのが分かれちゃうから、
あ、なるほどなるほど、そうかそうか、う
ん、だからそれ以降はあの参考程度に、
なるほどなるほど、
描くっていう感じ、
あー、じゃあその後の君が言うてたように金の後に変わる、
うん、
まあ、お金自体の価値そのものの指標の置き方みたいなものが、
うん、だからもうそっからはあれですよ、国家に対する信頼以外の何物でもないから、
お前な、
日本国の経済っていうものに対する信頼度を強化するしかないよね、
うん、ほんまやな、円ってそうやもんな、
そうでしょ、
せやな、あら、うん、そうやって怖い話やな、
だから本の中には有事に弱い円とかそういう言葉も出てきますよ、
あーほんまやわ、
うん、
ポートフォリオをな変えたとしても円で変えてるだけやったらな、結局一緒やな、
うん、そうやね、
あーなるほど、
だから財産は財産として認識していかないといけないっていう話になってくるよね、
なるほど、
うん、
はあはあはあ、
でそれって実はすごくめんどくさいのよね、
うん、そんなこと考えるのね、
円とか金とかドルとか、
はい、
あれはそういう価値のあるもんっていうことにしているメリットっていう、
はいはい、ありますね、
例えば今持ってる自分の資産が財産として冷静に評価していって何ポイントになりますとか、
はいはいはい、
やんのってめっちゃめんどくさいやん、
めんどいな、
そしたら大体円で言うとこれぐらいかなって言うてもらえるとホッとするというね、
はいはいはいはい、
そういうところかなと、
ああ、でもそれの最大の信頼とか、そう、うん、裏付けは国家やんな、
う
ん、
そうそうそうそう、
ああなるほど、
例えば自分以外の人類全部滅んでもったら金なんていらんわけでね、
そうですね、
うん、
ほんまやね、
そうそうそうそう、
あらまあ
まあでもなんかそういう意識にさせられる本、
ああはい、いいですね、う
ん、
でもね、
その一方で歴史書としても十分価値のある本やと思うんで、
なるほど、ブックオフで見かけたら、
そうそうそう、
10年前ですもんね、
10年前、うん、
ああ、うんうん、分厚いんですか、うんうん、
いや新書の本としてはちょい分厚めぐらい、
なあ、お手頃サイズですね、
お手頃サイズで、
なるほど、
ゆっくり読むにはいいんじゃないですか、
なるほどなるほど、
ああ、
じゃあおすすめで、
おすすめです、おすすめです、
そしてアマゾンリンクが貼られていると、
貼られていると、
なるほど、
でもアマゾン見たら中古しかあれへんけどな、
ああ、いたいたいた、
ボンクラサブカル市街オタク何かをやってるライブシアターナンバ8で 大阪ミナミの秘密基地、ナンバ秘密クラブから歩いてくる大阪千日前溝のビル2階、ナンバ白芸。